バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第368回目バスケットオークラジオを始めたいと思います。本日お送りするのは、審判できないくせに審判の文句言うやつクソ、キシです。
隊長からモンキチさん宛にという名刺が届きました、モンキチです。
はい、モンキチ、こんばんは。
こんばんは。
いや、名刺届きましたか。
届きました。
あー、よかった。
なんか宛名に藤森モンキチ様って書いてあった。
そう、
はい、
藤森モンキチ様の宛名を書き、
はい、
郵便局員にお渡ししたところ、
はい、
本名ですかと聞かれまして。
それ本当に聞かれるんですね。
聞かれた。そんな、ね、はい、なわけないやんって言ったら、いや、これダメですよって普通に怒られました。そう、面白い。
注意されちゃうんですね。
注意されちゃった、怒られちゃったわ。
ああ、そうでしたか。
今回の名刺良かったでしょ。
良かったです
ね。 QR コードもちゃんとついてね。
はい、希望通りの素敵なのが届きました。
オーダー通りでしたか。
そうです。
良かったです、良かったです、
良かったです。
あれ、数枚 QR コードないやつあったでしょ。あの中に数枚 QR コードないやつも入ってるんですよ。ちょっとね、印刷プリンターの関係で、ちょっと一番最後の方はちょっとこう、モン吉の名前が載ってるのとちょっと詰まってるやつとかあって、 QR コードを入れると、
あ、本当だ、ないのがある。
うん、モン吉の名前が入らないほど詰まっちゃうんだよね。
あ、右端の方がそうなっちゃうとか、そういう、
高さがね、それ確かその一番下だけは高さがキュッてなってんね。
なるほど。
で、 QR コード入る隙間がなくて、まあ、ここだけは入れなくていいかって、よ、まあ、見た感じレイアウトとか一緒やから気づきにくいんだけど、実は縦にキュッてなってる名刺が、約20枚ほど入ってるんじゃないでしょうか。
入ってますね。
そう、
面白いですね。
まあ、配ってみてください。
名刺といえばですね、この前、前回か前々回の時に、私 3x3 の会場で達夫に会ったっていう話をですね、だと思うんですよ。で、その時にもまた2枚目の達夫の名刺をもらったんですけど、1年半ぐらい前に初めて名刺交換した時とはデザインが違うやつだったんですね。まあ、いろいろ工夫されてるんだなと思ったんですけど、今回なんと、これ公式で発表があったんですけど、達夫さん、今年は、シーホース三河と、タレント契約を結んだそうなんです。
すごいよね。
はい。アンド、これから始まる、アーリーカップの、アンバサダーに就任ということで、新しい名刺にはそういうアンバサダーっていうのも入ってるらしいですね。そして、なんだっけ、その、シーホース専属タレントみたいなことも書いてあるらしいんですけど。
すごいね。
その前に、その発表の前に私、名刺交換しちゃったもんですから、そこにはまだタレントと入ってませんから。またこの新しい名刺を同士で、どこかで交換し合えればいいなと思ってます。
いいね。でも、なんか、達夫が遠いところに行ってしまいそうで寂しいね。
そうですね。
去
年、最初は公式風マスコットで、去年が、なんだっけな、公式風、あ、今日、ん？なんだっけ、公式風マスコットか、マスコット契約か、月マスコット契約か。
え、何マスコット？
月マスコット契約みたいな名前だったと思うんですけど。
月ってどういうこと？
つくっていう字で、なんかよくわかんないですけど。
あ、はい、付属の月ね。
あ、そうですね。
はい。
確かそんなんだったんですよね。
そうか、着実にオフィシャル感
も出てきてますね。
帯びてきてますね。
もはやもうフリーとは言えない状況ですね。
ねえ。
はい。
むしろ引っ張りだこやな。
怪しいところですけどね。
はい、すごい。
まあ、代表戦ってね、まあ、当然いろいろ言われてるわけですけど、各チーム今いろいろ合宿をしてたりとか、 ね、栃木ブレックスなんかは毎年長崎の五島列島のところのどっかに合宿に行ってるみたいですけど、
へー、
まあ、そういう各チームの練習がこう開始されてる様子なんかがね、
うん、
いろんなところでこう画像として上がってきてるんですけど、
うんうんうんうん、
よく見ると意外と選手が少なかったりするんですよね、
うん、ああそうやんな、うん、俺どっかのツイッターでシャトルラン見たよ、
ああそういうのも少ないんですよね、
少ないのよ、まあ、うん、
まあ、当然決まってないチームもまだあるでしょうし、
うんうんうん、
あとは、うん、ウィリアム・ジョーンズカップ出てたりとか、
うん、
あとはもう日本代表のなんとかもあるのかな、そっちはまだなのかな、まあ、そういったことで抜けてたりとか、
うん、
っていうのもあるのかもしれないですよね、
うん、そうやね、
まあ、五島列島の合宿には田臥選手とか比江島選手は今回参加してないようですし、
あ、そうか、
うん、
え、比江島選手は今もう帰ってきてんの？もう
一回帰ってきてますよね、
トライしてなかった、トライして帰ってきた、
はい、ペリカンズのサマーリーグで出て、
うん、
あんまり出れずに戻ってきて、
うん、
CM 出てましたよ、そう、男性用のビオレじゃない、なんだっけな、その洗顔うんうん、フォームみたいなやつのコマーシャルかなんかにも出てます、
すごいじゃない、
今ねツイッターに結構上がってますよ、出てるんだけど皮が泡泡になっちゃって顔が隠れちゃってて、
うん、
渡辺選手らしき人と一対一をしてるんですけど顔が泡泡で隠れてて誰だか分かんねえじゃんっていう、ツッコミ満載のツッコミどころ満載のコマーシャルなんですけど、
あ、そうなんや、
はい、ビオレかなんかのなんかそういう多分洗顔フォーム的な感じのですね、多分、
うんうんうんうん、
で八村選手がカップラーメンなんだっけ、
日清、
日清、うん、そうですね、
うんうんうんうん、
でカップヌードルのコマーシャルなのに、うん、何が一番好きですかって言ったらどん兵衛って答えたらしいですよ、
マジかよ、
ええ、
まだ慣れてない感満載やな、
で、あと最後好きな富山弁は何ですかって言われてチンチンカイカイとか言ったらしいですね、
言ったらしいな、あのチンチンカイカイってどういう意味なんやろ、富山弁
で、どういう意味なんでしょうね、
おー、これをバストラでやっぱ紹介しなあかんよね、
うん、
へー、
でしていただくと、
うんうん、で、チンチンカイカイって言った瞬間にはい、これで終了しますって大当てで終了したね、
終了しましたね、
あれなんかやべってなったやろな、
まあそうでしょうね、
だってあれ言ったらちょっと普通、え、すいません、おちんちんの方がおかゆいんでしょうかって普通思うよね、
はい、
どういう意味なんやろ、
あれはでも言っても本来の意味であれば言っては問題ないから言ったんですよね、多分ね、
多分そうやろうね、
そうですよね、
うん、多分大丈夫やから言ったやろうな、
そうですよね、
出てこないな、
そういう風に取ってしまってる方が
うん
ダメなんだよって、でも まさに言いたげのようなね、
うん、あれどういう意味なんやろ、
まあ、ハッシュタグちんちんかいかい決まりですね、
うんうんうんうん、そうやね、よいしょ、これでハッシュタグちんちんかいかい入れとこうかあれどういう意味なほんま、
ねえ、
こう喋りながら僕は一生懸命今検索してるんですけど、
気まずいのか誰もそれには触れてないですよね、
そして
テレビの中ね、
うーん、
流しちゃいるけど、
そしてね検索しても出てこない、
出てこない、
出てこないね、ちんちんかいかいその意味はっていう記事はあるんだけど、
はい、
あ、これね出てきました、うん、正座っていう意味なんだって、
へえー、面白い、
お
ー、これまだ知らない人いっぱいいますね、きっとね、
いるよねきっと、
はい、私たちも知らなかったです
ね、知らなかった、
じゃあはいお前ちんちんかいかいっつったら正座するんですね、
そういうことやね、
うん
うん、で女の子にちょっと言ってみたいよね、
そうですね、
うん、え、何想像してんのみたいな、正座だよっつって、
別に女の子でもできるでしょみたいなね。
そうそうそうそうそうそう。
はい。
うんうんうんうん。
で多分ねこのバストラで聞いて、
うんうん、
初めて知ったって人が多分多くなるんじゃないかな。
それは嬉しいわ。
はい。
チンチンカイカイの意味をツイートするときには必ず、
はい、
ハッシュタグバスケトークラジオも入れといてください。
そうですね、
うん、
もうこれ絶対です。
そうです、
はい、
いやいい勉強になりましたよ、
はい、その八村選手がこの前、
うんうん、
神奈川県に現れたみたいなんですよ、いきなり。
おー、そうなの。
日曜日かな。
ゲリラ八村。
ゲリ、うん、
うん、
っていうのは、
うん、
オールジャパンのですね、
うん、
オールジャパンって言わないのかな、オールジャパンでいいのか、
うん、
の、1次ラウンドが行われてましてね、
うんうんうんうん、
1次ラウンドっていうのが実は、
うん、
2段階あって、
うん、
1つは県代表決めて、
うん、
で県代表出ると、
うん、
日本を3分割されてて地域的に、
う
ん、で県代表が各チーム出てきて、
うん、
県代表とあと B3 のチームかな、
はいはいはいはい、
これが組み込まれて、
うん、
東日本大会、中日本大会、西日本大会って3地域に分かれて、
うんうんうん、
そこでなんかごちゃ混ぜでトーナメントになるんですよね、
うんうんうん、
だから B3 と実質は、県代表がごちゃ混ぜのトーナメントになって、
うん、
でそこで勝ち抜くと2次ラウンドに行けると。
なるほど、うん、
ちょっと何チーム行けるかどうか数え忘れましたけれども、
うんうんうん、
まあ、そのまず県代表、第一段階の県代表を決める試合があったんですが、
うん、
この決勝カードが、
うん、
八村塁君の弟のアレン君がね所属している東海大学が決勝まで進めていて、
おお、
で相手チームが神奈川大学。
おお、神奈川大学ね、
まあ、関東一部同士、
うんうんうんうん、
でこれ実は、
うん、
神奈川大学リーグっていうのもあって、
お、
神奈川大学リーグっていうのでも東海と神大っていうのよく当たるんですけども、
うん、
でもこの神奈川大学リーグっていうのは基本 B チーム同士が出るので、
うん、
よく人大が勝ったりしてる時もあるんですけど、
ちょっと待って、神奈川大学リーグっていうのは神奈川大学が主催している？
あ、違います、神奈川の、神奈川県の大学リーグです。
ああ、なるほど、そういうことね。
はい、そういった時にも対戦するんで、
うん、
私はこの勝敗を見た時一瞬それと勘違いをしてしまいそうになったんですけども、
まさか、
すごくいい試合になってたんですよ。
ほうほう、
うん、で結論ですね、これも本当にフルチーム同士、
うん、
オールジャパン出場をかけた、
うん
うん、で以前キニ君だったか誰だか忘れましたけど、
うん、
オールジャパンって本当は大学生がプロチームに挑める、
うん、
これが面白いんだってい
う
ところが、去年からの仕組みが変わったことによって、
うん、
最後のファイナルステージには大学チームがほぼ残れないっていうスタンスになってしまってるんで、だからまあせめてその手前ぐらいまでとか、
うん、
あとは東海大もね、
うん、
下級生ながらすごく強いチーム作ってますから、
うん、
まあ、一矢報いるっていう形でどんどん行けるとこまで行ってほしいなっていうところなんですけども、
うん
うん、ところがですね、決勝でなんと78対77で勝ったのは神奈川大学。
すげえ、かっこよすぎる。
当然これ写真見ましたけど、
うん、
ちゃんといるんです、アレンとか。
やっぱ
りアレンとかいるんですよ。フルチーム同士、
ガチなやつや、うん、
ガチです。平山選手だけがウィリアム・ジョーンズカップに引っ張られてたんでいなかった。
あ、なるほどね、
うん、おそらく、
うんうんうん
うん、まあ、それでもね、あの選手層の厚さですから。
そうやんな、圧倒的でしょ、うん、タレントで言うと東海。
そうですね。
はー、すげえな。
でこの神奈川大学、
うん、
1回戦がバッドボーイズというチームに69対49、
うん、
これめちゃくちゃ強いんですよ、バッドボーイズって。
あ、そうなの。
クラブチームでいつも神奈川でベスト4行くチームなんで、
へー、
関東大会の常連。
へー。
で今度2回戦、
うん、
関東学院83対72。
お、
関東学院もね、
うん、
留学生とかもいて、
うんうんうん、
関東トーナメントでも旋風巻き起こしてますから、
3
部なのにベスト8だか4だかいっちゃったってことで、ね、
お、
で準決勝、
うん、
ハッピーピーポー、これもねいつも県で やっぱベスト4の常連なんですよ、
うんうんうんうん、
関東大会の常連チーム、クラブチームで、
うんうんうん、
国体メンバーとかも出してるようなチームですけど、
うん、
82対52
はあ、
得点をやっぱ52点で抑えてる、
ね、52点で抑えてるってすごいな、
うんうん、関東学院は留学生で、まあ、72点になってますけど、
うん、
バッドボーイズも49点に抑えてて、
うんうんうん、
で決勝が78対77で、うん、東海大に勝ったと、
うん、
いうことですね。
なるほど、
うん、だから弟くんをね、まあ、追いに来てたわけですけれども
、うん
うん、まあこういう結果になってしまいましたと。
なるほどね、
うん、
すごいな。でも神奈川大学やっぱり渋いな。
面白くなってきましたね。
ね
ー、特にあのエースの大阪部選手がね、
うんうんうん、
あの今年からそれ大学生の代表とかにも選ばれたりとかして、
うんうんうん、
ますます経験を積んできてますから。
素晴らしい、
うん、とうとう自信とか場数っていう部分もね、
うんうん、
できて、
うん、
一ワンランクアップしてきてるんじゃないかと、
うんうんうん、
でこうなるとまた高校生で能力があってディフェンス頑張りたいっていう選手がまた
憧れにな
りたいっていう
ね、
そんな流れももしかしたら出てくるかもしれませんから。
なるほど。今年は陣内身長はどう？
いやー、あんま変わんないですよ。
やっぱ180そこそこ、190以内、
要するにそんなでかい選手が入ってるわけじゃないので、だから何かが崩れたりとかするとやっぱやられちゃう可能性っていうのはもちろんあるんでしょうけどね、
うんうんうん、
トーナメントとかで別に優勝したわけでもないですし、
うん
うん、でやっぱり陣大のペースを作られちゃうとまずいんでしょうね。
どういうのが陣大のペースなの？
やっぱロースコアに持ち込まれちゃうっていうことですよね。変にゆっくり攻めようとしちゃうと、
うん、
ディフェンスを整える場を与えちゃうことになるので、
うん、
やはり早い段階でこう攻めて、
うん、
ディフェンスの形を整えさせないっていうこと、
うんうん、
あとは絶対的な高さでリバウンド取らせないことですよね。
うーん、
やっぱりそういうふうにしていくしか方法はないんじゃないかと思うんですけど、
うん、
で去年私がリーグ戦を見に行った時も、
うん、
たまたま見に行ったカードが東海と陣大の試合だったんですけど、
うんうん、
この時も陣大が勝ってるんですよね。でもそのリーグ戦東海大が優勝してて、
うんうんうん、
1回か2回だけトータルで負けてるんですけど、
うん、
この負けた試合の一つがその私が見に行った試合だったんですね。
本当に
やっぱね、ディナイが半端ないですね。
ディナイが半端ないんや。
だから普通にパスを回す、ポンポンポンってこう外でボールを回せないんですよね、うん、だからオフェンスのリズムが整いにくいので、
うん、もうほんならこうキャッチアンドショット打てるようなスリーポイントのね、
はい、
レーンのすぐ近くでもらうっていうことはまず無理。
それができたとしてももらった時の体勢がちょっと厳しくなってたりとかして、多分見た目以上にコートの中にいる人にとってはちょっとになってるのかもしれませんよね。
なるほど、
うん、
そんな厳しいんやディナイア。
だから逆に八村アレン選手とかが地味にリバウンド取りまくってる時は、
うん、
陣大じゃなくて東海大のペースになりかけてましたからね。だから体張って一生懸命ディフェンスやってますけど、絶対的な身体能力と高さの前にはなかなかっていう部分は当然あるでしょうから、だから本当に息をもう気を抜かずにですね、
うん、
どれだけインサイドの有利を東海とかはこう保てるかどうかっていうところなんだと思うんですよ。
いやそんなにかよ。
すごい、まあ面白いことになってきましたよね。
なんか憧れるわ陣大。
面白いですね。
面白いね。
まあオールジャパン、まあ、
うん、
ね、
うん、
また他県のチームのどっかと当たるんでしょうけど、
うんうんうん、
なんか B3 あたりには勝ってくれないかなと思っちゃうんですけど、
ね、いやほんまにな、難しいかな、勝てんちゃうんどっか、
まあ北海道代表とか、
うん、
そういうとこと多分当たるんでしょうから、
うんうんうんうん、
まあ、ただ北海道代表がレバンガってわけじゃないので、うんうんうん、多分北海道には B3 のチームがないから、
ないんか、
うん、北海道と当たるんだったら、うん、まあどこだろうな、宮田自動車とか、まあ昔から強い、うん、まあああいうとこと当たったりするんでしょうから、
うんうん
うん、まあ勝つチャンスもなくはないと思いますけどね、
うんうんうんうん、
その次のラウンドぐらいまでいけるんちゃうかって思うんですけどね。
渋すぎるわ。
でまあそのくらいにして話を、アーリーカップに戻します、
うんうん、
でアーリーカップは9月の、うん、14、15、16の3日間で各地で行われるんですけど、
うんうんうん、
ブロックが1、2、3、4、5、6個に分かれるのかな、
うん、
東北、関東、
うん、
東海、
うん、
北陸、
うん、
関西、
うん、
あと西日本っていうブロックがあって、
おお西日本広いな、うん、
そうですね、
中部四国なし、
東北は、
うん、
まず仙台、あ違う、山形対北海道、
うん、
でこの勝者が仙台と当たる、
うんうんうんうん、
で逆ブロック側に、福島対青森、
うん、
で勝った方が秋田と対戦、
うん、
でこの両方のブロックで勝った方で決勝を行い優勝が決まるという形ですね、
うんうんうん、
6チームでトーナメントという形ですね、
うんうんうん、
これが東北、
うん、
B1 が秋田と北海道ですね、
うん、
で次が関東ですね、これが熱い、
うん、
栃木対横浜、
栃木横浜、うん、
これが勝った方と千葉が当たる、
うーん、
これねやばいんですよ、で今度逆ブロックに、渋谷対川崎、
うんうんうんうん、
で勝った方がアルバルクと当たるっていう、
うーん、
ちょっとレベル高すぎるんですよ、
すごいな、
うん、なんか横浜1チームだけちょっとかわいそうな感じですが
いやレベル高すぎでしょ
う、うん、まあメンバーがね、うん、これワールドカップ終わったばっかりだから、
うん、
例えば、まあ、千葉だったら富樫が戻ってきたりとか、
うん、
いろいろしてるんだとは思うんですけど、うん、まあ、合流して間もないみたいな感じですからね、
うんうんうん
うん、もしかしたらその辺の選手は休ませて、
うん、
なんていう可能性もありますよね、
ありますか、
うんうん、あとは実際のユニフォームじゃないやつ来ますよね、アリーカップ、ね、
あれなんなん、なんか特別な色のものとかね、うん、
ビブスっぽいやつとか、
そうそうそう、普通じゃ絶対着ないような色多くない、そう、ね、ピンクとかさ、
はい、
うん、
でこれアーリーカップが、うん、いわゆるそのオープン戦のような、
うんうんうん、
オープン戦トーナメントみたいな流れにはなってるんですけど、
うん、
唯一盛り上がるのが、
うん、
あんまりこうどっちがホームとかないんですよね、
うん、
だから、うん、両チームのチアだったりマスコットがバーッと出てきたりするみたいなんで、だからこういうことがあるのってオールジャパンとアーリーカップぐらいなんで、ちょっとこう違った雰囲気を味わえるってメリットはあると思いますし、
そうやね、
まあ、なんか1日通して見れたりするらしいので、
うんうん、
同じ会場でやる試合を、
うんうんうん、
結構2試合だか3試合だか見れて、
それはお得や
な、
確かに、
で戻すと東海、まあ、達夫がアンバサダーを務めている、アーリーカップ東海、三河がシードで、名古屋ファイティングイーグルスと、なぜか茨城ロボッツ、
うんうん、
で逆ブロックに、名古屋ダイヤモンドドルフィンズが、シードで、
うん、
サンエネオフェニックスとアースフレンズが当たるという、
うんうん、
アースフレンズと茨城のどこが東海やねんって話なんですが、まあ、ここはチーム数の関係で仕方がないということですね、うん、
なるほど、
だってそもそも横浜とか、
うん
うん、川崎とかよりも、うん、アースフレンズや茨城の方が北なのに、
うんうんうんうん、
どういうわけかっていうところではありますけどね、
うん、
まあこの辺はしょうがないでしょう、
どうやって決めてんの、
わかんないです、
ああそうかそうか、
まあ出場チームの中ではうまく分けてるんでしょうね、
うん、
出るチームと出ないチームがありますんで、
うんうんうんうん、
で次北陸、
うん、
金沢サムライズが B3 の金沢サムライズがなぜかシードで、
うん、
新潟アルビレックスと八王子ビートレインズがまず初戦で、
うん、
っていう形ですね、で勝った方が金沢とやると、
うん、
で逆ブロックが、新州ブレイブウォーリアーズがシードで、
うん、
で、群馬と富山の勝者が新州と当たるというね、
うんうんうんうん、
なぜかあの B1 がノンシードで、うん、なんていう面白い組み合わせになった
んですけど、うん、
で次関西、
はい、
京都がシードで、うん、大阪と西宮の勝者と対戦って感じですね、
うんうんうん、
ストークス大阪と大阪エビサと対戦です、
対戦やね、うんうん
アイラとかも合流してますからね、うん、大阪多分、うん、で、逆がキングスが、シードで、うんシガーレイクスターズと、バンピシャスなら、うん、レイクスターは今年強そうですからね。
あ、そう？
あの昨シーズンの終わりぐらいから、
うん、
なんか残留力がどうのこうのなんて言ってるところからずっと強くなってきてるので、
うん、
今年は面白そうですね。
うん、
台風の目になるような気がします。
うんうんうんうん、
うんで関西にキングスが入ってるってところがねツッコミどころ満載なんです
よ。ほんまやね。
でその次に西日本があって、
うん、
そこは熊本がシードで、うん福岡対高松ファイブアローズ、
うん、
で逆は、島根がシードで、うん広島ドラゴンフラス対愛媛、オレンジバイキングスですね。
うん、うん
うん、まあこんな感じになってます。いずれも9月14、15、16この土日月の3連休のところなんですかね。はい、
なるほど。本当にでも全然ちょっと違う地域からポンと入ってくるのは何なんだろうねそれ
ね。まあでもなんかちょっとオールジャパンみたいな雰囲気でね、
うん、
B1 と B2 が当たるとか、まあそういうような雰囲気で、
うん、
まあ楽しむのといいのかなと思います。
なるほど。
うん、あとは、うん、去年これはアルバルクが出てたんだったっけな、ちょっと忘れちゃったんですけどテレフィック12っていう、
はいはいはいはい、
強豪チームが、
うん、アジアのやつやね、
ま、そうですね、
うんうんうんうん、
これに今年は4チームなんと4チーム出るそうですね、うん、
あれ枠が増やしてくれたってこと？
去年の優勝枠っていうのもあるみたいなので。
なるほど。
だから一応キングスを
ちょっと待って、ごめんなさい、はい、僕勉強不足で。テレフィック12って俺去年紹介してくれた？ちょっとあんまり覚えてなくて。
あでもね
話
正直何なのかわからなくて、うん、なんかそういうのに出てるっていうぐらいの話しかしてなかったと思います。
そうなんや。でそこで優勝したんだ、
はい、確か何かどっかのチームが優勝してるんですよ日本の。
うーん、
それがキングスだったか。
あ、それなんか思い出してきたような気がした。なんか優勝してたな。
アルバルクとキングスとなんかどっかがそういうのに出てたじゃないですか。キングスがその優勝枠として出て、
キングスだ。
で、あとは栃木ブレックスと千葉ジェッツと、うん新潟アルビレックスですね、
うんうんうん、
トータルこの4チームが出るということになってます、う
ん、なるほど。
これもアーリーカップの前だか後だかどうなのかな、
うん、
だからこれには多分日本代表選手とか出れるかどうかちょっと微妙だと思うんですけどね。だから去年なんかは代表選手があんなに抜けてるのにアルバルクは確かそのアジアチャンピオンズカップ的なこのテレフィック12だったかなんだか忘れましたけど出て、すごいタフなスケジュールのままシーズンインして、だから最初は調子が出なかったっていうようなね、
なるほど、
流れになっておりましたけれども、まあ今年はアルバルクはこれにそういうわけで出ない流れになってますよね。
あ、
代表の選手もいっぱいいますしね。
そうやな、
うん、
マカオ9月17日から22日、
だからアーリーカップの翌日ぐらいだから、だから、うん、アルバルク、これ大変ですね、これ。ブレックスとか、次の日かい。アーリーカップの次の日か。
っていうことは、アーリーカップが終わって、そのまま、その足で飛行機乗らないと。
うわお。しかも、これ、関東なんて、確か栃木でやるんですよ。うん、あ、違う、船橋だ。
あ、船橋か。
だから、そのまま成田に行ってみたいなノリなのかな。
そういうことやろうな。行ってる人は。
大変だ、これ。
ちょっと紹介しましょうか。
はい、
東アジアスーパーリーグテリフィック12、2019年もマカオにて9月17日から22日に開催決定と書いてあります、うん、7月23日11時のニュースでございます、
うん、
結構新しいね。
そうですね。
うん、 どっか行ったかな、アジアリーグリミテッドは9月17日から22日にかけてマカオのタップセックマルチスポーツパビリオンでテリフィック12を開催します。このフィーバー認定であるバスケットボール大会は、中国バスケットボール協会 CBA から3チーム、日本の B リーグから4チーム、韓国バスケットボールリーグ KBL から2チーム、フィリピンバスケットボール協会 PBA から3チームが参加しますと書いてあります。
うん、
もうちょい行きますか。
はい、
テリフィック12は、チャンピオンの称号を得るためにグループステージ準決勝と決勝の合計16試合が6日間にわたって行われます。グループステージでは3チームずつの4グループに分けられ、各チーム2試合を戦います。各グループのトップチームは9月20日の休息日を挟んで準決勝に出場しますと。優勝賞金は15万ドル、
15万ドルというと
15万ドル、1800万。
なるほど、まあ優勝する価値は大いにある。
そうやね。2位は10万ドル、
おお。
そして3位は5万ドルとなります。
まあ3位までに入りゃなんか元取れると言ったらあれですけど、
そうやな、
まあそういう軽いつもりで出てるわけじゃないでしょうけど、まあそういうことにはなりますよね。
そうやな、なるほど。
でさらにいろいろありまして、女子のねユニバ代表アンダー19なのかな、これは。
お
う、結構ねやっぱり女子頑張ってて、アメリカと対戦して85対89、惜しくも敗戦というね。
すごいやん。
ちょっとね細かい他の戦況全部はメモってないんですけど、で最終的には3決までいってるんですよ。
すごいすごい。
で3決でねポルトガルに負けちゃって4位、残念ながらメダルならずなんですが。
なるほど。
これなんかね1年前かなんかも、同じぐらいのアンダーかなんかがやっぱ女子で、アメリカと接戦で3ピリまで勝ってたとか、なんかねそんな感じのあったんですよ。だからアンダー世代っていうか女子というか、アメリカと接戦できちゃうっていうのはすごいですよね。
すごいね。
しかも当たるのがこうちょっと決勝で当たりゃいいのに準決とか、変なところで当たっちゃうんですよね。ベスト16とか8とか、得点差とかのあれで順位がちょっと不利になっちゃって、それでアメリカと早い回戦で当たっちゃうがために上に行けなかったっていうようなね。
なるほど。
そうですね、日本ちょっとそういうところがもったいないんですよね。あともう一勝どっかに勝ってるだけでそこが違ってたのにっていうような、そういうところがちょっとあるんですよね。
なるほど。
そう
か、やっぱでもアンダーカテゴリー男子も強いよ。
まあ頑張ってます
ね。アメリカと接戦はさすがにないけど、アンダーカテゴリーは男子も結構頑張って強いよね。やっぱ日本人の成長ってちょっと早いんじゃないの。成長が早いんじゃなくて成熟がなんか早そうな気が。
女子は成熟が早いっていう話にはなってましたけどね、
世界に比べて。
ああ
なるほど。男子はどうなるのかな。次
あとは、ウィリアム・ジョーンズカップですね、男子ね。
あ
こっちの方がね、ちょっと1試合ぐらいだけなんか点数が見れないのがあって。
あそうなん
や。まあ、結論3位だったんですよ。で、フィリピンには59対94、フィリピンにだけね大差で負けちゃったんですよ。あとはヨルダンに72対63、で勝ち、インドネシアに88対61で勝ち、チャイニーズタイペイの B って書いてあったかな、68対60で勝ち、 で韓国に81対83で残念ながら負け、
うん、
でイランに74対51で勝ち、これすごいな、うん、であとカナダにも87対78で勝ち、
ここがすごない？カナダ
ね、カナダに勝つのすごいですよね、
すごいよ、うん、
ただねカナダもどっかの大学かなんかの選抜チームで来てたみたいだから、
うん、あそういうことなら納得やね、
だからカナダ代表 B っていうのとちょっとまた違うっぽいです、どうやら、
なるほど、
うん、正直そこは残念な話なんですが、う
ん、なんか腑に落ちた気がする、
まあそうですね、
うん、
うん、
はい、
ということでとりあえずは3位だったそうですね、
うんうんうん、
でそのメンバーが、うん、まあ本当にその日本代表 B、
うん、
日本代表の B チーム的な、
うん
うん、メンバーですね、だから一応代表候補として 4,5 人集まると入ってくるメンバーが、
うん、
まあいるような感じなんですけど、
うんうんうんうん、
まあ順番に言っていくと安藤修斗、
はい、
で安藤誠也、
うん、
この辺はまあトップチーム行ってもいい選手ですけどね、
うんうん、
で次に橋本康介ブレックス、
はい、
それからアルバルクのアビー光輝、
うんうん、
そして注目の千葉ジェッツの スーパールーキーになるかというコー・フリッピン、
うん、
であと日本に帰化したミッカ・ウィリアムズ、
うん、
であと白鴎大の星野智樹、
はい、
で、名古屋の張本健傑、
うんうんうん、
であとアルバルクじゃないや、東海大4年の平岩、
うん、
それと、テーブス海、
これねテーブス海結構活躍してたよね、
そうですね、
うん、
であと渡辺比喩、
うん、
それから、B コルとかにも法政大から B コルとかにも、アリエントリーしてた、
うん、
中村太地選手と、
うん、
あと MIT、うん、マサチューセッツ工科大学に入学予定の小川春太、
はい、
うん、まあ、この辺のメンバー
が入学予定の、
まあ、季節が多分向こう9月からだから
ほうほうほう
っていうことでしょうね、
勉強は英語
どう、当然
うんうんうん、
向こうで一番頭いいって言われてますからね、
そうかすごいな、
はい、
うんうん、
でちょっとねいろいろスコアを見てメモったんですけど、
うん、
プレイタイムに関しては、うん、多い順番にいくと、
うん、
安藤修斗 と安藤誠也と、
うん、
橋本康介、
うん、
それから張本天傑、
うん、
これが、20分超え平均プレイタイム、
お
まあ多いんですよ、
うん、
でその次に多いのが阿炎光輝が19分、
うん
うん、平岩選手が 18.3、
うん、
その次にコー・フリッピン、
おう
16.6、
うん、
で次にテーブス海で 16.4、
なるほど、
うん、今安藤誠也がだいぶ活躍したみたいなんですよ、
あそうなんや、
このダブル安藤が、
うんうんうんうん、
ダブル安藤とあと橋本康介選手ね、この辺がどっちかっていうとかなり、
うん、
活躍してアピールしちゃったっていうところで、
なるほど、モン吉は半分見たの？
動画をちょこちょこっと見たぐらいですね、
動画をちょこちょこ、
テーブス選手はね割とプレータイムあったみたいなんですけど、
うん、
割とね安全なプレーというか、
うん、
そういう感じのプレーになっちゃってたっぽくて、いつもよりはどちらかというと、
あそうなんや、
消極的というんでもないんですけど、
うんうんうん、
なんか無難すぎちゃってるっていう感じで、
あなるほど、
ちょっとまとまった感じのプレーになっちゃってたっぽいですね、
へ
いまいちだというちょっと期待が高すぎた分そういう声もちょっと多かったですが、う
ん、なるほど、
うん
うん、
あとニカ・ウィリアムズ選手はね、まあバリバリのセンターっていうのはちょっと4番っぽいプレイヤーなはずなんですけど、
うん、
まあ、このメンバーの中だとセンターをやるざるを得ないというところで、
うんうんうん、
結構ねダンクを失敗しちゃってましたね、まああんまり背高くない方だから、
うん、
まああんまりダンクにこだわなくてもいいのかもっていうところはありましたけどね、でコー・フリッピン選手がね割とプレイタイムもらってたんで、
うん、
そういう意味でもテーブス選手がちょっとね活躍の場をちょっと捉えちゃった部分もあったっぽいですけど、
うん、
まあ実際はね、
うん、
A 代表の戦術とはまたちょっと違うでしょうから、
うん、
うん、
いやーいやーすごいな、
多分ディフェンスシステムとかに関しても中途半端だったと思うんでね、
うん、
うん、ちょっとこの辺はなんともっていうところですけれども、
うんうんうん、
まあ国際試合の経験積むって分にはね、
うん、
渡辺比喩選手は 12.6 分ということで、うん、まあどっちかというと少ない方側だったんで、
うん、
あでも時間タイムシェアしてたのかな、ニッカ・ウィリアムズが 12.9 で渡辺比喩が 12.6、 あと平井は 18.3、 張本20分、うんうん、そうですね、割とみんなでタイムシェアって感じになったもんね、うんうん、でアシストが安藤シュート 3.1 平均で全試合で、うんうん、安藤誠也 2.9、 だから安藤シュートの方がポイントガードよりもアシストも多いってことで、いかにチームの中心となってオフェンス動いてたかっていうことはよくわかります、うん、
貢献度がね、
うん、シュートに見せかけてパスっていうのも多かったんだと思うんで、
うんうんうん、
でその次にアシスト多かったのがコー・フリッピンですね、うん、2.6、
うん、
で次にテーブス海で 2.3。
そうか、俺じゃあテーブス海ばっかり見ようとしてるから目立って見えたんかな
かもしれないです ね、
そういう追っかけ方しちゃうともう分からなくなってくるからな、
うんうんうん、あそうだ、そのセンターのポジションに関してはリバウンドで見ると分かるんですけど、リバウンド平均で一番多いのがニカ・ウィリアムズで 5.6、
うん、
次が渡辺ヒューで 4.6、
うん、
でその次にアビー・コウキと橋本が 4.0 っていうことなんで、
うん
うん、まあ、リバウンドは分散してますね、
うんうんうん、バランスいいね。
でポイントは安藤シュートが平均 11.9、
うん、
安藤誠也が 10.6、うん、橋本が 9.4 ということで、得点はこの安藤橋本で、
うん、
ワンツースリーっていうことみたいですね。
なるほど、
まあ、この辺の中のダンカが A に入っていくのかどうなのかということなんですが、
うん、
まあちょっとね、
どうですか、
なんか怪我した場合にこの中で良かった選手を入れるっていうレベルかな。
うーん、
例えば安藤誠也選手がすごく、私も本当にこの選手はやっぱりメンタリティーがもう完全にこう国際試合向けというかね、
うんうんうん、
もう本当に絶対引かないというか向かっていくっていうのがすごく強い選手だと思うんですよ。
なんでそう思ったん？
いや見てて本当そう思います。
見てて思うよ、
はい、
もうオフェンスもディフェンスも見てて、
うん、
うん、
やっぱりね、
うん、
まずゴールを見る、まあ、これアルバルクの戦術がそうだっていうのもあると思うんですけどね、
うんうんうん、
この前 のピックランドロールの時の話じゃないですけど、
うん、
まずやっぱり行けるとこまで行くっていう、
うん、
この突っ込んでくる感がディフェンスからするとやっぱり脅威だと思うんですよね。
なるほど、
うん、だからといって下がるとジャンプシュート打たれるしっていうのは、
うんうんうんうん、
当たり前のことなんですけど、
そうやな、その当たり前がまたしっかりできないんだよなかなか。
であとやっぱりその一つ一つの動きが速くて正確だから、
うん、
相手のディフェンスの判断をやっぱこう鈍らせる、迷わせるっていう部分も大きいとは思うんで、そして勝負どころのシュート力、もともとはシューターだったわけですからね、シュートは当然得意なわけで、
そうやな、
ポイントガードは大学からのはずなんでね、だからまあそういう昔はシューターだったっていう部分の強さっていうのもところどころに出てきますしね。
やっぱシュート大事よね本当に。
ただね、日本代表のポイントガードって考えた時に当然富樫は外せないし、
うん、
あとは当然篠山選手も外せないんですよね、
うんうんうん、
ムードメーカー的なところ、ディフェンス的なところ、
うん、
アート的な部分含めて、
うんうんうん、
そうするともう一人あとガードが入るとして誰だろうってなった時に、うん、まあその田中大輝とかあの比江島あたりがポイントガードできるからってなれば、
うん、
もうこれ以上ガードいらないってノリになるでしょうし、
うん、
以前みたいに、まあその辺どうかですよね。あとインサイドに、インサイドの逆にメンバーがこの前は多かったんですよ。竹内兄弟も2人入れちゃったりとかして、
ああそうか、
そんなにいらんだろうって私は思ったんですけど、
まあ、言ってた言ってた、それ覚えてるわ、うん、そんなにいらんだろうって言ってたな、うん、
その分安藤とか入れた方がいいんじゃないのって思ったぐらいだったんで、
うんうん、
要はその辺のところの調整を行うのか、
うん、
その辺のポジション別の人数枠はもう変えずにいくのかってことなんでしょうね。まあどうなるか。じゃああと一人ガード入れるにしてもテーブス海なのか安藤なのかって、この二人のバチバチ感が、
うーん、モン吉やったらどう？
そうですね、
選びにくい。
まあ今だったらでも安藤かな、
うんうんうん、
やっぱもうちょっとこう、
うん、
エアプレイスカイプレイ的な身体能力のある選手が出てくるんだったら、
うん、
テーブスカイの方がいいのかなって気はするんですけど、
うん、
やっぱ今回のように、うん、日本の戦術っぽいのでやった時に、
うん、
安藤の方が生きるっていう感じが、
うん、
するんですよね。もうちょっと日本のバスケの色にももうちょっと馴染んでくれたらどうなるかなってとこですけど、
うん、
ちょっと1試合通して見てないんでテーブスに関しては、
うん、
ちょっとよく分かんないんですよね、
うん、
まだ。
いや俺何回か YouTube で見たことあるけど、
はい、
なんかもうちょっと映像綺麗にならへんかなっていうやつやのよ、
うん、
もうちょっと見失っちゃったら、えこれ海くんかな、でこれ違うんかなみたいなね、ちょっと分かりにくいんよね、うん、あれもうちょっと映像シャキッとしたやつ。でもまあオフィシャルじゃないからしょうがないんやろうけど、
正直パスはテーブスの方がうまいと思いますけど、
うんうんうんうん、
うん、シュート力がちょっとよく分かんないですよ。
そうやな、うんうんうんうん、
あとは渡辺比喩君もどうなんだろうなと思って、
うーん、
めちゃくちゃブロックショットかましまくるようなね、うん、なかなか日本にはいないタイプのセンターような感じがするんですけど、
うんうんうん、
やっぱまだ技術が追いついてないのか、思ったほど大黒柱的にはなってないみたいなんで。
ああそうなんや、
うん
うん、
まあただ頼もしいですけどね、あんだけの代表選手の後ろにこんだけの身体能力の高い荒削りな選手たちがこんだけ残ってるっていうのはね。
そうやね、もう育成している感がしますよね、
うん、
うん、
なんかちょっとこうサッカーに近づいてきたようなね。
そうそうそうそうそう、
いつの間にか海外に行ってる人も多いし、
うんうんうんうん、
知らない間に向こうで育ってなんて人までここに来てどんどんボコボコ出てきたりとかして、
そしてそれを血まなこで探し出してくる頼もしい日本協会ね、
うん、東野さんとかすごいです
よ、
うん、
すごいよね、
うん、いや、でも佐藤さんの同期だけあるな、
うん、
やっぱり同期が、ね、日本のヘッドコーチとかアシスタントコーチとかで、ヘッドじゃないか、
うん、
アシスタントコーチとして頑張ってる中で一緒に、うんうん、っていうなんか必死でやってるんでしょうね、やっぱりね。
うん、
いや昔の人が必死じゃなかったってわけじゃないですけど、
うんうんうん
うん、なんか変なこだわりを捨ててやってる気がしますよね、
うん、そうやね、
勝つためなら何でもやるっていう、
うん、
いい意味で
日本のためなら何でもやるみたいなね。
そうですよね、
うんうんうん
うん、今を逃してはもうっていう覚悟みたいなのが、そういうのが伝わってね、うん、まあいろんな選手たちを動かしたっていうのはあるのかもしれませんよね。
そやな、
うん、
いやー楽しみですよこれから。
そうです ね、
ね、育ってきましたよ、うんうんうんうん、どうなんだい、
まあ、これでこんな感じか、まあ、ミディアムジョーンズカップ終わっちゃったから、
うん、
あとは日本代表の合宿にとりあえず最終メンバー以外の人たちも当然ね、
うん、
この辺のメンバーの中から何人か呼ばれて、
うんうん、
でその中からまずは8月の12日から始まる日本での代表戦のメンバー、
うんうん
う
ん、
ベンチ入りメンバーというか、
うん、
が絞られて、
うん、
で最終的に中国行きのメンバーに絞られて、
うんうんうんうん、
っていう形になるんですよね。
なんかすげえな
ー。でガードっていえばさらにベンドラベレオ選手あたりなんかもね、
うんうん、
どうなってくるのかっていうのもありますしね。
そうやね、
うん
うんうん、
最後のカタル戦の時はね当然メンバーに入ってましたからね。
そうやな、最後の方だけちょろっと出てきたんだっけ。
そうですね、
ね、いや
私でも選べませんねこれ。
うん、
選べない、
選べないか、うん、
ただ安藤誠也選手の A 代表のプレーはちょっと見てみたい。
うーん、
あんだけアルバルクであんだけのことできるんだから、
うん、
うん、見てみたいですね、
うんうんうん、
テーブスのプレーも見たいけど。
安藤誠也選手がカナダのなんか
そうです、
トップじゃない2個ぐらいのとこおったんか。
そうです、
うんうんうんうん、そうやな、こなれたもんよね。
その後フィリピンにも行ってますよね。
ああそっかそっかそっか。
でカナダの時は決勝戦の時に、
うん、
決勝のホームコートに行ったら、うん、自分たちの方の練習の方側にだけボールがなかったり電気ついてなかったりだったかな、なんだかものすごいらしいですよね、アウェイへの戦あれが。
すげえな、そんなことすんの。
そう、それでしまいにはなんかボール投げつけられたりなんかいろんなことがあって、うん、こんな中で試合するのは危険だって言って決勝をボイコットしたとかなんとかっていう。確かそれがカナダの話だったかフィリピンの話だったかどっちか忘れちゃったんですけど、
うん、
確か彼 の, そのプロ海外でのプロ生活の中で、うん、こういう出来事なんかもあったそうですよ。
へえ、
怖。そういうなんかスポーツの意味をちょっとスポーツイコール戦争になっちゃってるようなね、そんな国でこうバスケをプロとしてやってきた経験もあるという、うん、1年ずつとはいえですね。
ワイルドだね、その経験は。
そうなんですよ、うん、そのワイルドさっていうのがね、ちょっとこういう国際試合で生きるんじゃないかっていう、
うんうんうん、
そういうところで私すごくこう
応援してるわけ。
応援してるんですよ。
なるほどね。
日本選手になかなかありそうでない。
うんうんうんうん。
今はまだ行きやすくなってますけど、当時まだそうじゃなかったわけですよね。
そうか。
前例があるないは関係ないっていう、どっちかっていうとそういうスタンスでこう冒険してきてるっていう、
うん
うん、誰かがレールを敷いてくれたりとかしてるわけでもなく、
うんうんうん、
海外行ってる人がいたとしても成功してると言える人なんかまだ誰も当時いなかったわけです。
そうやで。
そうですよ。海外行っては失敗して戻ってきて、
うん、
プーになってるとは言い過ぎですけど、もうなんかそうなっちゃってる人もいるような事例もあるような中でですね、
うんうんうん
うん、すごいことだと思います。
いやー、ほんまに、
はい、
勉強にバスケに私も見習って頑張ります。うん。今日はこんな感じかい。
そうですね。あとは、
うん、
まあ、3x3 が、
あ、 3x3 ね、
ずっとやってるんですけど、
うんうんうんうん、
私今週、7月27日の土曜日にですね、
うん、
東京の大森ベルフォートってところで、
うん、
またあるので見ていくんですけれどもね、
うんうんうん、
まあ、ビーフマンエグゼってチームは私は個人的には応援してるんですけど、
うん
うん、ですけどダイムにもね、ちょっとこう、うん、まあ、ちょっとしたお知り合いの選手なんかもいたりして、
うん、
まあ、応援したい選手がバラバラになっちゃってて、
うん、
ちょっとどこ応援したらいいんだろうみたいなところが若干あって困っちゃうんですけど、
うんうん、
ただ B1 選手とかが、あと大学生の有名な選手とか結構あちこちのチームにこう入ってたんですけど、
うん、
いよいよ、大学生は秋のリーグ戦に向けてとか、
うん、
こう学校の試験も終わって、
うん、
本格的な合宿とか遠征に入っちゃうんでみんな戻っていっちゃうんですよね、
うん、
だから東北の方のチームには八戸ダイムっていうチームがあって、
うん、
八戸ダイムには日大のメンバーが2人入ってたんですよ。
お、
1人はその杉本天翔選手。
うん、
でもうそっちの世界でも2ポイントがもうほんと決まりまくって、
うんうんうん、
全得点の半、その八戸ダイムの得点のうちのほとんどがもう2ポイント、松脇選手と杉本選手ってダブルシューターがその八戸チームにいて、
うん、
この2人のその殺人的な2ポイントが常に炸裂をしてノックアウトノックアウトみたいな感じで、
うんうん、
勝ち続けてたりとかしてたんですけど、ちょうど先日ぐらいからはもう選手抜けちゃって、
うん、
違う、全く違う感じのチームになっちゃったんですよね。
うーん、
そうやってどんどん抜けてっちゃうし、
うん、
なんかダイムだけは千葉ジェッツの原選手がなぜかまだ残ったりとか、
うん、
グレックスエグゼには今年から B2 の、
うん、
茨城ロボッツに移籍した元ブレックスの小林大輔選手なんかがね、
うん、
いて、
うん、
この辺はまだ若干、あと立川ダイスってチームにいる杉浦雄星選手もまだなぜかプレミアに残ってて、
うんうんうん、
本業のチームの方はいいのかなっていうところありますけど、
うん、
でもそれ以外の選手たちはもう元々にいるべきのチームの方に戻っちゃってるんで、
そっかそっか、時期的にはそんな良くないん
だ。
時期的にはそんなに良くない、
まあ、もうチーム練習始まってるし、ボールもちっちゃいし、
そうよね、
そっちで怪我しちゃったらっていうのとかもね、
うん、ちょっと見応え落ちるよね。
うん、
うんうんうん、なるほど。
まあそんな中でですね、
うんうん、
ちょっと今ね密かに注目を集めてるチームがあるんですよ。
ほう、どこだい。
ですね、忍者エアーズエグゼっていうチームがあって、
ほ
う、それね滋賀県のチームなんですけどね。
へえ、甲賀とか伊賀とか
だからそう、だから京都この方でやってる、だから関西とかの、あの本当にそっちの方のプレミアの方に参加してるんじゃないかと思うんですけどね。
ああそうなんや。
あの要するに黒人タイプの選手とか当然いなくて、日本人のフォワード的なオールラウンダー選手みたいな選手ばっかりいて、プレー見ててもカットインからこうふわってパス出して、そこでまた空中で合わせてとか、あのなんて言うんでしょうね、あのそういう裏パスとか、そういうところで合わせてこうバックシュートとかね、見ててこう楽しくなるプレーをいっぱいやってくれたりとか、入場する時も手裏剣をシュシュシュシュなんてやるポーズを取りながら入ってきたりとか、ちょっと忍者的なところにこだわってるみたいで、
面白い、
なかなかちょっと優勝はできてないみたいですけど、まあでもなかなかの人気みたいでですね、
エンターテインメント頑張ってるチームね。
そうですね、なんかちょっとサムシティっぽいところがありますけれどもね、ちょっと前のね、もしかしたらあれですね、谷選手とかが参加した阪神エピックエグゼあたりとも対戦するのかな、ちょっと詳しく調べ忘れたんですけどね、だ各地域に面白いチームがね、さっき言ったその東北地方には、まあ、今最後はもうちょっと今抜けちゃってますけどね、その杉本天翔がいたこの八戸ダイムとか、まあそのね、滋賀県の忍者エアーズエグゼとかね、まあそういう面白いチームもいろいろ出てきてましてね、もう選手がいろいろ入れ替わっちゃったりして、わけが分かんないところもあるんですけど、
でも阪神エピックに誰か外国人入りましたね。
入りましたね。
ね、
これだから谷選手とか抜けちゃうからじゃないですか、チーム練習とか入ったりして抜けちゃうとか。
そういうこと、
多分そういうのあると思いますよ。やっぱボールの大きさ違うと全然ね、やっぱちょっと影響は出てきてしまうかなっていう気はしますね。常に両方やってるとそんなにでもないかもしれないですけど、
コンゴローデイビット選手やろ。
そう、デイビット選手入りましたね。
ね、
うん、
すごいよな。どうすんの高校生大会、ね、でも忙しいね今、リーグ戦もあるし、どうすんのよ。
まあ本業としてやってるわけじゃないだろうから、
まあ夏休みだけみたいな。
いや実際にね、これ前も話したかもしれないですけど、そのビーフマンエグゼのね、私ファンクラブに入ってると、たまに練習試合のお知らせって言って、まあ、ファンクラブのカードを持ってれば見学できるなんつって案内が何回か来たりしたんですけど、練習試合を夜の9時半からとかやってたりするんですよ。
マジかよ。
だから普段仕事してたりするから、多分そういう後にとかってことなんでしょうね。
すごくない。でも
あと大阪の方に24時間やってる有名なコートありますよね、名前忘れちゃったけど、
どこやろ。
結構有名な人たちもよく練習しに来てる、そういうコートとバスケショップ両方 NSK じゃない、なんだっけな、心斎橋とかあっちの方にある有名なそういうバスケットコートとバスケットそのウェアとかそういうの扱ってる両方をこうやってるあれが有名なところがあって、そういうところだと24時間やってるみたいなんで、夜中にそういう練習したりしてるらしいんですよ。多分そういうような人たちもいると思います。
なるほど。でもデイビッドなんか高校生が無理やもんな。
まあデイビッドはそういうふうにやされてないですよ。
やってる人もいると、
そういうことですね。あとはこれ最後に、ちょうどね日曜日に埼玉で、あのバスケって埼玉アリーナでこうオリンピックやるじゃないですか。だから去年はオリンピックの2年前イベントで、今年オリンピックの1年前イベントなんていうことで、ちょっとバスケットのイベントやってたんですよ。でそれ私見に行ってきて、なんでかっていうと、あのレジェンドがそこでトークショーやるから見に行ってきたんですけど、あの関口さん、
はいはい、
能代出身の関口さん、私前に以前ちょっと個別でお会いしてお話をちょっとさせていただいた機会があったんですけど、
第55回のバスケトークラジオでも話題になった関口さんですね。
そうですね、
関口さんに55回紹介してよ。
ああそうですね、
出てんねんから。
そうだ、言わなきゃ。
55回、
まあ2メートル6センチ、 体重140キロってなってましたけどね、うんうんうん、それとあとはそのもう一人は、私が以前、うん、この方もお会いしたことがある中川明乃さんですね。
お
ー、まあ、身長182センチということでしたけれども、
うん、綺麗な方や。
そうですね、うん、まあ、その前に 3x3 のなんか有志でこう参加できる大会があってやってたりとか、
うん、
ちょっと子供たち向けの、
うん、
ちょっとフリースロー大会とか、うん、ちょっとしたミニクリニックみたいなのもあって、
うんうん、
まあ、その辺もちょこっと見たりしてたんですけ ど,
なるほど、
うん、でその合間にそのトークショーがあって、
うん
うん、
トークショーで関口さんどんなこと話すの？
まあ、うん、まあ、あの司会がちゃんといて、うん、まあ、あのその質問に単に答えるっていうスタンスだったので、まああえて言うならばどうすればそんなに身長がなんていう話になった時に、
うん、
お二人とも揃って言ってたのが、うん、とにかくよく食べてよく寝ることだそうです、
うん、ああそうなんや。
関口さんは重力に逆らわないというか寝て、
うんう
ん、なんていうことを言ってましたし、中川明乃さんもすごいよく寝てよく食べたって言ってましたね。
ああそうなんや。
うん、これ前話しましたけど、中川明乃さんってもともとは長崎出身で、
うんうんうん、
あの中学、あ、高校1年生ぐらいまでは長崎女子だったんですよね。
ほうほうほうほう。
で途中から大岡に転校して、
うんうんうんうん、
っていう形で、なかなか珍しいパターンなんです
よ
ね、
うん、そうだよね、うん、前なんか門吉が紹介してくれた、
はい、で、うん、関口さんに関しては、
うん、
埼玉出身なんですよ。熊谷とかあの辺だったかな。
ほうほうほうほう。
そういったことで毎年お呼ばれして、こういったイベントにも時々出たりされてるようなんで。
へえ。門吉なんかもう友達みたいなね。
まあちょっとお話はしていただけるようにはなりましたので。
いや、プライベートでやろ。
ちょっと。
すごいよ、それってあなた。世代やからその凄さわかる。
いや試合とかテレビで見てると非常になんか豪快な人のイメージがあるんですけど、
うんうんうん、
話してみるとやはり日本代表経験されてるだけあって、
うん、
やはりいろんなこう信念とかバスケに関する考え方っていうのはもう当然いろんなものを持ってらっしゃるわけで、
うんうんうん、
見てて非常に勉強になるというか、
へ
ー、説得力のあるお話が多くて、まあ、こういういろんな方のねお話を聞く機会っていうのも自分にとっては非常に貴重な機会なのでね、
うん、
お会いできるときはどんどん自分の足で動いて、
そうですよ、飯配って、
そうですね、
うん、
でいいなとは思ってますけどね、
うん
うん、ちなみに自分のマイボールにサインいただいてきました。
おお、そうなの。
はい、お二人に、
二人ともいいね、
うん、なんか練習に使うのがもったいない気もしますが、
使ってるうちに消えちゃうやん、うん、
そうならないようにしないといけないですけどね。
あ、新しいの買えよ
そうするしかないな。新しいちょうど5人ボールになりましたもんね、
うんうんうんうん、
高いですよね。1万2、3000円するんです
よね。あ、そうなの、そう知らなかった、はい、
確かするんですよ。
1.5 倍やん。
さすがにね、Amazon とかで見てもね、安くなってない。
あ、そう、
うん、
いつから施行されるの？
あ、施行されるのはいつでしょうね、うん、アーリーカップあたりからなんだ、
うん、え、U18 とか U15 は？
いや、調べてないからわかんないですけど、
まあでも B より1年ぐらい遅れるよね。
え？
B より施行は遅れるでしょ、1年とか。
あ、そういうことなんです
かね。通例そうじゃない。
B リーグでじゃ先に使うってことですか？
そうやと思う。ルールとかもそうでしょ。結構 B が入ってみたいな。その
なるほど、
うん。みたいになってると思うんだけどね。いやー楽しかったです。
今日はやっぱりチンチン買いたいですかね。星座。
チンチン買い買いね、星座。あれはちょっとハッシュタグにしなあかんね。
あんま使いすぎてセクハラって言われないように気をつけてください。
いやいやいやいや、もうそれは即言い返しましょうよ。何勝手に想像しちゃってんのつって。
そこまで、それもセクハラじゃないですか。
そう、
それもセクハラですよね。
違うよ違うよ、そういうことを勝手に想像してこっちに突っ込んでくることが我々がセクハラを受けてるんですよ。やめてくださいよ、そういうのみたいな。
私と岸さんの発言どちらを信じるかはあのリスナーの皆さんにお任せします。
あなた次第です。
はい、気をつけてください。
いやー今日もありがとうございました。
はい。
勉強にもなった回でしたね今回。
そうですね。
赤もう1時32分になっちゃったよ。
寝ましょう。
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 寝ましょう。明日ちょっと早いね俺頑張るわ。
はい。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
皆さんも368回目のバスケートークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と
モン吉でした。
See you next time. バイバーイ。
バイバーイ。